おはようございます。みんな元気ですか？元気じゃないですかね。早いですか？はい、今日は、ですね、結婚したばかりの2人ね、今日は、御教会に来てくれて、多分礼拝の後挨拶をしていただきたいと思います。あと私は顔久しぶりに見てない兄弟も来てくれるので、非常に喜んでいます。皆さんが、ですね、明けに入ると何を考えるんでしょうか。あとはね、季節はだんだん寒い方に帰ってきますので、私はですね、今日は東京からやってきたんですけど、運転する間に突然ですね、霧あったんですね。霧わかりますか？煙の霧、発音間違ったのかな、はい、煙とフォグなんですけど、霧ですね。今日はそんなに寒くないので、どうして霧は突然で出てきたのか理由がわからなくて、ちょっと不思議かなと思ったんですね。真由美クリスチャンチャーみんな寝てしまったので、私だけですね自分でどうしたのかなと運転しながら考えたんですが、電気をですね、車のヘッドライトですね、つけたんですが、これつけてもなかなか見えてこれなかったんですね。同じ経験したことありますか？霧の中でそれつけてもなんとなくよく見えないで、どうしたのかなって思ってて、それはハイビンだったので、じゃ今度はロービンでやったんですね。ロービンでつけるともう少しよく見えてたんですが、ちょっとよく見えないから、もうちょっと考えてみよう、何失敗しようかと考えてて、最後にうちの車は霧のランプ、一番下にあるから、それをつければもっとよく見えるんじゃないかなと思ってて、それをつけてから安全に運転できたんですね。自分の人生と同じように経験したくなりますか？いろいろ考えてて、人生の道はよく見えなくて、どういうふうにここで曲がるのか、危ないところどこにあるのか、なんとなくわからない、経験したことありますか？今日はそういう話、皆さんと一緒に、見ていただきたいんですが、先ほど山森兄弟一緒に読んでいただいた箇所、聖書を持ってあればぜひそこに開いて、今日は一緒に、どれが神様の示してくれるメッセージを一緒に考えていただきたいと思います。英語で、挨拶している間にもう一回、ちょっと簡単に読んでもらっていいですか？マルコの10章の17節から 22節まで、そのあと27節。Good morning, everyone. Good to see you. I was talking about on the way in from Tokyo this morning. I was driving along, and all of a sudden, about halfway between Tokyo and Mito, a fog blew in out of nowhere. It's bright and sunny in Tokyo, bright and sunny in Mito, but somewhere in between our two cities, there was a very thick fog.Of course, getting into the fog, I couldn't see very well, and it's kind of like wondering what should I do about this. A little bit nervous, you know, traveling on the highway that fast. Maybe I should go in the far lane, slow down. I was going to say something to Miami, and she was asleep. I was going to say something to Christian Tire, say, hey, you guys all right? I think you're not scared of anything, right? And just back there, of course, snoozing away, so I knew they weren't troubled by anything. So it was just me and my thoughts. And of course, like most of us do when we get in,dark area, I turned on my lights. My lights happened to be on the high beam from some previous situation. If you ever had that experience, right, when you turn your lights on high beam in a fog, it just makes it worse, right? It seems like the fog is almost right on top of you. So that didn't work, so I, of course, flipped it down a low beam. Flipping down a low beam got a little bit better, but I still didn't feel comfortable traveling 80 kilometers an hour. Well, that's a at that speed. So I thought to myself, what else can I do? And I remembered, I don't use them very often, but in my car I have fog lights. So I reached down and pushed that button. Those lights came on. Again, the road told me to light it up in a proper way, and I could see easily. I think that's a good lead-in to what we're going to talk about today in Mark chapter 10. If you would open your Bibles there and be reading along, I'll be speaking for a while in Japanese, and then I'll come back and make some points in English also. Mark chapter 10, verses 17 through 22 and 27. Maybe you can kind of guess a little bit from the Japanese where I'm headed. It's there on your outline. And maybe you can see if you can, in advance, anticipate what 4 points I'm going to make from especially verse 21. In Mark chapter 10, 17 through 22 and verse 27. はい。今、もう一回読みましたか？これ、いい話ですね。若者、イエス様の足元にやってまいりました。17節、イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。これがいい質問じゃないですか。永遠の命、どういうふうに、その永遠の命は人生の一番大切な質問じゃないですか。思わない、もしくはイエス様から答えを聞きたいんですね。熱心を持って、わかりました。歩いてきたんじゃなくて走り寄って、それだけではなくて膝まずいて尋ねたんですね。イエス様を尊敬してたので、こういうふうに立ち場して尋ねたんですね。永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエス様の答えですね。あれ、イエス様は最初からこの人は どれぐらい熱心に持ってるか気づいてるかどうかわからないんですが、簡単に答えしたんですね。見てください。それは19節ですね。殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え。それは基本の答えではないでしょうかと思いませんか。普通のユダヤ人は実戒ですね、旧約聖書の話よくしてますので、イエス様はそういうことを答えしなくてもみんなしてますよね。どうしてイエス様はそういう簡単な答えしたんでしょうか。この人ですね、人生の、なんていうのかな、人生の車乗ってて、ね、毎日少しずつ永遠のうちに受けるように、一応言ってますよね、人生の道に。彼の考えはこれなんですね。次回をして直すると、多分永遠の命は受けるんじゃないかなと思ってて、やっぱりですね、ちょっとえばってて、そう思いませんか。イエス様の方に確かめに行ったんですね。イエス様、私は偉いでしょ、ね、私は殺してない人、殺したことある人、殺したことないんですよ、盗んだことないですよ、お父さんお母さん、ママいつも尊敬してたんですよ。イエス様からそういう答えを聞きたかったので、イエス様が多分ね、この人の心を分かって同じ返事したんですね。そう思わない。話終わらないんですね。話終わらない。その次、何書いてあるんですか。20節ですね。するとこの人ですね、彼は、先生、そういうことは皆 子供の時から守ってきました、ね、目には見えるんですよ。いいでしょ王様、うん、もう私は大丈夫でしょうか思ったんですが、その次ですね、非常に大切、21節イエスは彼を見つめ、見つめる、なんで最初から見つめてないんですか、まあ、なんで21節から突然でそういう単語聖書に書いてあるんでしょうか。今まではイエスは簡単にですね、軽い答えしたんだけど、この相手はやっぱりもっともっとはっきり、もっともっと確かめたいので、また質問してたんですね。イエスはその後ね、もっと真面目にと深い永遠の命の答えしたんですね。だからその後イエスは彼を見つめ、その次は何書いてある、慈しんで言われた、慈しんで言われた、慈しんで、わかりますか。また私前漢字そんなに勉強しないんだけど、いつも説教する間にこういうたまにね、私あんまり使わない単語、出会いますので、その時に前にはどうしてこういう単語を聖書に書いてあるんですか、なんで愛してます、愛して何々を書いてないんですか、まあ、前にちょっと辞書で確かめてたんですが、私聞いたのは、美しいんで言うとちょっとかわいそうの気持ちで愛してるんですね。この人はかわいそうと思いますので何々をしたい、間違いないですか。愛するというのはもっと広い意味なんだよね。何でも愛してますね。先生ちょっと何でも愛することができるんですが、慈しんでというと、ああこれかわいそう、イエスはね、見つめてそういう気持ちを持って返事したんですね。それは大切、なぜなら分かります。この後のですね、イエス様の返事は非常に厳しいですね。厳しいの答えですね。ただ聖書が最初に私たち分かってもらいたいのは、イエスはそんなに簡単に返事その後ですね、してなかったんですよ。本当にこの人の状態見つめて分かって慈しんで答えしました。これも大切なこと、そんなに簡単に厳しい返事をしてなかったんですね、イエス様は。その後は、21節ですね、続くんですが、今日は一番中心にしたいのは21節。あなたに欠けているものが一つある、ね、あなたに欠けているものが一つある、何でしょう。言って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従います。これは非常にすごい答えじゃないですか。殺すな、盗むな、お父さんの方は言わない、それはまあ何でなく誰でもできるんじゃないですか。クリスチャンじゃなくてもね、苦しんでなくても法律守る人たちがいつ大体いつもこういうふうに人生はするんですが、苦しんの方はもっと大切なことありますね。今日はアウトラインは、みんな持ってますか、うん、これからいいですか、ペンとか鉛筆でもいいんですが、これからちょっと一緒に考えながらイエス様の21節の意味、自分のためにちょっとメッセージを作りたいんですね。まあ金持ち人もこの中にいるかもしれないんだけど、今日はお金持ち関係なくても自分にとってはイエス様ね、同じように質問すれば私たちにどういう返事するんでしょうかと一緒に考えていただきたいと思います。じゃあまずですね、言って一番ですね、言って Cool. Oh, please.
簡単
な単語なんですが、私にとっては一定というのは積極的に立ち上がる、積極的に立ち上がる、まあ、ペン鉛筆あればぜひそれを書いてください。積極的に立ち上がる、どういう意味ですか。まああのね、私たちはクリスチャンなので、いつも神様からたくさん言っていただいたことはありますよね。たまに私たちの人生の中で受け身状態になります。わかります？受け身状態、いつも神様からいただくいただくいただくって、まあ、そのままでちょっと赤ちゃんのようにいただくだけですね。積極的に自分の責任は何なのか、そんなに一生懸命考えてないから少しずつ受け身状態になる可能性があるんですね。だから最初にイエス様ね、私たちにメッセージ伝えるのは積極的に立ち上がる、ね、はい。二つ目、その次、持っているもの、持っているもの、それそこまでちょっと考えましょう。持っているものは何ですか。これはお金だけですか、財産ではなくて、やっぱりこれはちょっと難しいかもしれないんだけど、邪魔ものですね。邪魔もの、ちょっとメモしてくれる？邪魔もの、まあ、人によってこれが意味あるんですが、あげろ、例えばですね、仕事、ね、日本では誰にもね、あの仕事の責任よく気づくので非常に毎日職場に行って頑張るんですね。けど仕事が自分と神様の関係よりも大切になると邪魔になりますね。と仕事だけではなくてですね、もちろん教育ですね。日本ではやっぱり教育も非常に大切、98割ぐらいの人たちが高校から卒業するね。日本ではアメリカは非常にそれよりもずっと低いなんだけど、私この間見つけたのは3分の2ぐらい卒業するんですね。66倍ぐらい、3分の1のアメリカ人たちは高校から卒業しない。非常に教育勉強して塾も行って、あと自分の宿題とかいろいろよく頑張りますが、教育も神様と自分の関係よりも大切になると、やはり邪魔になります。あとですか、スポーツね、私もここでは気をつけなきゃいけないんですね。スポーツですね、スポーツ私も大好きね、ずっとちっちゃい時から大体、小学校の3年生から、今までですね、毎週たくさん参加して楽しくやってます。ですがスポーツが私と神様の関係邪魔になっちゃうとやっぱり問題ですね。私もそこで気をつけなきゃいけないです。あともう一つですね、人間の関係、奥様、ご主人、子供たち、お父さん、お母さん、聖書に書いてありますね、それよりも神様と大切になれないようにと注意してください、書いてあります。今日はそんなに時間ないからいろんな箇所は見えるんですが、それも間違いない、聖書に書いてある。自分の状態はどうですか。ちょっと、まあ、答えもちろん心にしてほしいんですが、一番やばい、一番注意しなくちゃダメなものは何でしょうか、ね、あともう一つの可能性があるかもしれないですね。悪魔ですね。サタンは非常に賢いので、たまにはっきりこれは良くない、これはいいと示してくるんだ。その中のちょっと良いもの、 を私たちに誘惑する。わかりづらいんですね。まあ、これは良いものなので、例えば教育ですね。教育も良いもの、仕事も良いものでしょ。あともちろん人間の関係とかスポーツとかいろんな体のために守らないといろんな悪い状態になっちゃうかもしれないので、もちろんそれは良いものですが、一番いいものではない、一番大切なことではないので、あくまで私たちはそこまで満足の気持ちあれば私たちは騙されるんですね。良いものではなくて、一番いい方まで神様が私たちが叶えてほしい、気づいてほしいんですね。じゃあ3番、その後売り払い、売り払い、まあお金は売り払いことはできるかもしれないんだけれど、まあ教育仕事からいるこれは、まあ、また人によってなので意味は何でしょう。まあ私考えたのは追い出す、あと捨てる、その邪魔者を追い出すね、さよなら、捨てる、ゴミ箱に入れる、ね、それは一番いい方。私たちね、私たちがこういうことをいつもするんじゃないですか。例えばお金だったらね、じゃあお金は邪魔と分かるので、じゃあ分かりました、神様すべて売り払いたいんですね、はい分かりました、分かりました。なんとなく完全にはできないんじゃない。まあ、じゃあ、はい、分かりました。じゃあ、1000円出します。まあ、10万持ってるんだけど、1000円で、あ、満足する。それじゃなくて、すべてですね、完全に売り払わないと、完全に神様の姿は見えない。だから追い出す、捨てる、完全にですね、よく考えながらしないでください。そうするとまた悪魔の誘惑が入ってきます、ね、あ、じゃあイエスは本当にそこまで言ってないでしょうか。いや、イエスはそこまでちょっとないな、いや多分私ははっきり理解してないからそこまで言ってないんですよね。 それしないで、イエス様からメッセージもらうと完全に私が必要なこともない。はい、最後に4番、施しなさい、施しなさい。一つ言っていいですか。今週また目がだんだん悪くなっているので、最初に聖書に読んでた時に真由美とちょっと練習してて、私は裸しなさいと読んでたんですね。イエス様は私の裸、真由美はこうやって、まあ、そこまでイエス様は言ってないと思いますね。分かって、まあ、漢字ですね、よく見えないから振り仮名読んでた時に報道じゃなくて裸書いてあったと思った。よかったですね、裸が書いてないので。まあとにかくですね、施しなさい、施しなさいはどういう意味ですか。施しなさい、使えることですね、使える、サーブですね、使える、隣人、他の人は使える。どうして大切なのか分かります。だってさ、その邪魔者をすぐ捨てちゃって追い出して、その後なんかスペースあるんじゃないですか、自分の人生の中で。また良いもの入れないと悪魔はまたですね、邪魔者はまた入れてくれるんですね。私たちが最初からですね、追い出してすぐその良いもの入れなくちゃダメです。それはイエス様ここに進めるのは使えることです。使えることの仕方はいろいろあると思いますので、それまた人によってですね、何をするのか、簡単なこともあるし、あともっと時間と教育をかけることもあるんですが、まあ人によってですね、とにかく基本は使えること、代わりに入れる。その後イエス様ですね、こういうことを言う。そうするとですね、天に 込みを積むことになる。これいいことじゃないですか。言われたいんですね、私たちは。そう思いませんか。自分の富、私たちのことですね、天に積むことになる。言われたいんですか。これ一番大切の言われることではないですか。天国に私たちは一番いいものがあるので、行けるように、神様、私たち、こういうことを言えるように、人生はしなくてはいけないんですね。もちろん、その後、邪魔者を捨てちゃうと、神様はもっと簡単に人がことができる。もう邪魔なものがないのです。ないから、イエス様がよく見えるから、もっと簡単にしっかりして、してまうことができる。じゃあ最後に、創世記の22章、1節から18節まで、アブラハムの同じぐらい経験だったんですね。わかります？ちょっと読んでもらっていいですか。その読みながら、そのこの4つのことを見つけるように読んでください。いいですか。この4つのこと、言って、持っているもの、売り払い、施しなさい。この4つのことをこの箇所で見つけるように読んでください。創世記の22章の1節から18節まで。続説はページ番号は31ページです。はい、旧約聖書の31ページです。でその間に英語で、ちょっと簡単にしてみたいと思います。Well, thank you for waiting. I'll go through this very quickly in English. Perhaps you've read this passage many times yourself. I have too. I decided to take a different point of view on it today. Might be stretching a little bit, but I think it has a point to make for us. The verse that I'd like to focus on is verse 21. So if you would look there with me now, verse 21. In the course of this conversation, after Jesus giving the young man the answer he was expecting probably when he came, right? Which is why it says, in fact, in verse 20, right? You can see his chest puffing out saying, you know what, I've done all this thing. Hey. Right, so now you could just give me that pat on the back that I actually was expecting to begin with and just send me on my way, right? That's when the Bible says something very interesting. Now, in Japanese, the word actually has, the Japanese Bible is translated from Greek. It's not translated from English. And that's why sometimes reading the Japanese Bible is even helpful for me, because I don't know Greek anyway, but it can help me understand things that maybe we don't verbalize as well in English. It's like the word love, right? If you read Greek, you can understand it in different forms of love. Well, there are many words in Japanese that help that in the same way. In the Japanese Bible, verse 21, here it says simply, Jesus looked at him. In the Japanese Bible, they use a word that's like, Jesus gazed upon the young man. You know, it's interesting that up until this point, the Bible doesn't mention that Jesus looked at him. Why, after the course of a conversation that they must have exchanged glances many times, does it now want to make the point that Jesus looked at him? Well, there's a different purpose and intention at this point, right? You can feel that. The tension has risen, and Jesus now turns and says, all right, you want to get down the brass tacks? Are you sure you want to wrestle with this? Alright, here it is. That's how Jesus is looking at him. And not only that, the verb, again, the word in Japanese for love, is not in the general sense of, I really care for you. It's in a sense that you feel sorry for the other person. It's not just feeling a sense of wanting what's best for them. You actually feel sorry for them. So Jesus is now revealing to us what he understands about this young man, that there's something missing. Jesus gave him the pat on the back that he wanted. Okay, you know, don't kill, don't steal, obey your mother and father. He gave him the answer he wanted. He could have just left it there, but the young man pushed the issue. Now Jesus raises the stakes, but before he does that, he doesn't do that in a prideful kind of, okay, now let me tell you where it's at. The Bible wants us to understand, Jesus truly cared. He loved for this young man. He actually felt sorry for him. And then he answered his question. What did he answer? There were four things that Jesus said. If you would, if you'd like to, make a memo of these right quick. The first one is Jesus says to him, go. What does it mean to go? I believe it means to be active. To have the mindset to look and examine. To get up and take notice, in other words. Get up and take notice. Many of us in our Christian lives, as we continue to grow, we get to a point sometimes where we become passive. Does that happen to you in this country sometimes? I've been here for almost 17 years now. And I've seen lots of foreigners come in and out. And typically, and this is no offense, but here's what happens. People come in with a lot of enthusiasm, come to church, and they get really involved. And then there's a period of time when they just kind of fall off the map for a while. And that's I'm not trying to be offensive to you. I'm just trying to say that's what happens in human nature. And then we come back around full circle sometimes. Some of us, not all of us. Sometimes we come back around and realize, hey, I can't allow that to happen. I need to get back on track with what I know is most important. And we get back involved and get back to brass tacks. Right? That's human nature. Jesus understands that about us. We've all been through those ups and downs. And he understands that about life. And so what does he suggest? The first thing is, don't. Just stay in that condition. Once you realize you're there, once you notice that's happened to you, get up. Get up. Get active again. Get back involved. Don't stay in that position. That's the first thing. Second thing he says is, and again, I'm using the Japanese order, so I'm going to decide the order for English. But next is, let's look at what the phrase where he says, what you have. What you have. That's a great thing. First thing, Jesus never asked us to do something that we have no control over. Jesus doesn't hold you responsible for things you cannot control. He doesn't hold you responsible for diseases that happen upon your body because you're exposed to them in this world. Jesus doesn't hold you responsible for things that you haven't harbored in your heart and planned out that have just happened in happenstance. God doesn't hold those to those. But what does he hold us responsible for? He holds you responsible for what you have control over. That's all he holds you responsible for. How you use your time. How you treat your fellow man. How you do your job. How you use your money. Those are all basic things, but those are the things he holds us in control. So you can be at ease. Jesus is not going to ask you to do something that's above and beyond your ability. So what is it then? Well, the things that we have many times, education, jobs, friendships, and many a times, don't actually help us along our way in our growth as Christians. Sometimes they take more importance, right, than our lives with God. We see that in this country, don't we? We see no young people from the age of junior high until they're ready to retire from age in this country. Look around in this congregation. How many people do you see between the age of 20 to 50 years old? That's because this country eats you alive at that age. You've got to pay the price for education. You've got to work hard, sometimes 12, 18 hours, 6 days a week, sometimes 7. And relationships, oh, you've got all those neighborhood meetings, and you've got things that are going on Sunday, and my goodness, if you play sports, you know, you got to pay the price there, and practice, and the games you're going to be on that day, too. They make you pay through the nose in this country. It's not easy to live here. And many of them have just allowed that to become an excuse. And they allow that to take more importance than fellowship with brothers and sisters here at church. We're recognizing that you have to show God that you mean what you say by blocking out time to specifically worship him. And I'm not saying it has to be here, okay? I don't mean that right now. But I am saying that we all will agree that God wants us to take out time to worship him, right? There's no doubt about that. So these are all things that we have control over. It might be difficult to make decisions where they're involved, but we can make decisions based on those. That's what he holds us in control for. Number three. So, the Bible uses the expression sell. Well, in this man's case, that's what it was, but, you know, if it's a job, you're not going to sell your job, so what does that mean exactly? Well, paraphrasing, I think it means to get rid of, to kick out, to expel. Don't rationalize with it. If you come across something in your life that you know is creating a barrier between you and God, don't play with it. Just pick it up, take it out to the garbage, and get rid of it. Because, you know, Satan is really smart. You know, it's like, you know, I'm not saying this is the case, but let's say that you've got 10 mine and you feel like God is calling you to give that money for something. Then what Satan likes to do is come in and say, you know what, if you just give 1 mine of that, I'm sure that's plenty. You don't have to do any more of that. It can't be that God's calling you to do that much. Nobody has to give that much. God's not asking you to do that. Recreating the Garden of Eden again, aren't we? All gets blended in with truth and lies, and we can't always, can we, look through there and figure out where is the truth from the lie. Don't even get in that arena. Don't even step into the arena. Whatever you feel Jesus calls you to do, just obey it. You don't have to explain it to other people. Other people don't have to come to understand. People don't understand why Paul did what he did. That's why he said, I didn't explain myself to flesh and blood. I obeyed what I knew God had set before me. Get rid of it. And lastly, number 4. After you get rid of that, you've got a space, right? In the sense of your life's house or however you want to think of it. You've got to do something with it. In this verse, it seems to me that Jesus is suggesting we fill it up with service. Fill it with service. That's the reason many of you are here. You wanted to serve in Japan. God bless you for that. I know there are other reasons that are on the side. There's nothing wrong with that. But many of you also came with the purpose of wanting to serve other people in the world, to spread the gospel, to do something for them. God recognized that. He thanks you for that. And that's what we have to fill our life with. Once you get rid of something that you know God didn't want there in the first place, or something that got out of proportion, and you reshape it, you're going to have some extra time, some extra space. Do something with it quickly. If not, Satan will find a way to tempt you to fill it with something else again. That's the reason Jesus says, quickly, go out then, at that moment, and serve your fellow man. We're going to finish with Genesis chapter 22. We're reading about Abraham and Isaac. Most of you know the story. But if you can either think through the story or quickly read through there and pick out the 4 things that I think are also symbolized in Abraham's situation with his son Isaac, as we just found in the story. You have to look a little bit deeper maybe, but you can find these same 4 ingredients, I believe, in these 18 verses in Genesis chapter 22. This must stop. Soseki, Nijunisho. This let's call it. Mazu, itte. Sagi hodo yonna hanashi wa. Abraham wa dou yu hu ni ittan desu ka? Sansetsu ni itte kudasai. Sugi, asa hayaku. Abraham wa. アブラハムは老婆に札を置き、捧げ物を持ち入る。焚き火を割り、した二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていった。アブラハムは間違いない。神様からメッセージ言っていただいてからすぐ、次の日ですね。朝早く。朝ゆっくり、朝ごはん食べながら、ちょっと、いろんな荷物を準備してから行ったんじゃなくて、急いで、というのを、雰囲気じゃないですか。はい。同じように、さっき読んだようにですね。神様からメッセージをもらって、間違いない。アブラハムは積極的に立ち上がりました。その次、邪魔者は何なんだろうですね。信じられないんですが、息子のイサクですね。ちょっと可愛 いそうじゃないですか。息子は邪魔者になる可能性ある。イサクの話わかりますよね。あのアブラハムは何歳で息子になったんですかね。どうくる100歳で最初の子供が生まれたんですよ。奥様は90歳で、その後少し多分12、14歳までぐらいですね、もちろん大事のように、あの毎日ですね育ってて、ある日に神様やってきて、はい、じゃあ犠牲のように自分の息子を捧げてくれ。いやいや、いや神様そこまで考えてないでしょうか、あのアブラハム言ったんですね。書いてないですね。アブラハムは何したんですか。完全に従いました。3節にも書いてあるでしょ。3節、その邪魔者アイサクは荷物と準備して、あのその山に向かいました。じゃあ3番、売り払い。売り払いは9、10節見てください。アブラハムは神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに在、祭壇の、また今までは字は大事だったのように、来週からもっと大きく読みします。ごめんなさい。はい、祭壇を築き、次の先生は読むわけですか。
焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。
10節に乗せ
た。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子を振ろうとした。
アブラハム言い出しましたね。息子間違いない、実際支えるように準備した。すごいと思いませんか。100歳で子供生まれて、もう80年間ぐらい息子生まれるように待ってて、いや神様から、まあ、75歳の時に、約束されて、じゃあ将来に子供生まれますよ。でその後また25年待ってて、やっと息子生まれて、その14年ぐらい育ってて、はい、じゃあ犠牲のように捧げてください。すごい人じゃないですか。信仰を持ってて、まあ殺しても神様が蘇る力を持ってるから、そこまで信じて従いました。完全に。最後に裸しなさいですね。裸しなさいは最後の18節、言葉が書いてあると思うんですが、地上の職人、祝福案はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声を聞き従ったからである。つまりですね、私たちのためにあれは従いました。私たちは祝福されています、アブラハムのおかげさまで。ただ4番、さっき言ったように使えるのは、まあ、ちょっと不思議な形かもしれないんだけど、私たちのために従って使えることができたんですね。アブラハムの模範間違いない、すごいです。じゃあ自分自身を、自分にとってはどうでしょうか。ここに、スペースあるんですが、ちょっと考えてみると、神様が同じメッセージ伝えると、自分にとっては意味はないでしょうか。仕事、教育、人間の関係、お金、しかし別のもの、邪魔ものはありますか、自分の人生の中に。ケイさん言ったように、車、 運転しながら突然ですね、霧現れて、私も気づいたんですね。あ、よく見えない。私たちの人生の中にたまにこういう経験ありますよね。突然その時にぜひ自分の邪魔者気づいてて追い出す、完全に捨てってください。そのお代わりに使えることを見つけるように頑張ってください。 Finally, in Abraham we find the same four ingredients we find that Jesus suggested to this rich young man. Verse 3, Abraham got up and went, he obeyed. He didn't wait, he didn't double check, he obeyed, he got up, just like number 1. He got up and went. Number 2, what was his jamamu? I know it's a little hard for a lot of us to believe, but his son was standing in his way. God knew that. God had to even prove to Abraham himself that his son was not going to come between their relationship. Number 3, verses 9 and 10, Abraham figuratively offered his son. He literally offered him as a sacrifice, don't get me wrong, but he figuratively killed his son upon that altar. There's another verse that says, why does Abraham go to that point? Because he believed that even if he had killed his son, that God had the resurrection power to bring him back to life. That's how strong his faith was. He obeyed. And finally, in verse 18, we find that now the whole world is blessed because of Abraham's obedience. Because Abraham believed the Messiah came through his family. And not only that, you and I can look back on his life and find encouragement during those times when we're driving down life's road and suddenly the fog appears. I pray that God will help you to make these decisions clearly and strongly when these times in your life appear. God be with you.